こんにちは、郵便屋です。郵便屋の〇〇の時間ということで、今回は、雑談の時間です。雑談の時間ということでお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、何の時間にしようかなで、ちょっと迷ったんですけど、とりあえず雑談の時間にしました。前回のお話を聞いている方は、対談の時間ですね、ベックさんとお話しさせていただいたんですが、最近ですね、情報カードを使い始めました。で、ベックさんに教えてもらったクリップボードっていうんですかね、立ったままでも情報カードに文字を書けるような、そういうのを使いまして、で、最近まあ書いてます。で、最近書いてる中でですね、何枚かいろいろ書いてたんですが、まずですね、読書と日記の話っていう、まあ去年ですね、まあ共同連載ですね、倉下さんと、共同連載をさせていただいた、読書と日記という話があるんですが、話というか記事ですね、記事があるんですが、その中で私が考えたというか、重なりとずれっていう、まあある意味、自分なりの、まあ、概念ですよね。概念というのを、まあ、考えたんですね。まあ、例えば、まあ、なんで読書で自分が変わるのかっていうと、読書の中身と、自分っていうのとその重なっている部分とずれている部分があるからだっていう、そういう、まあ、イメージなんですけど、まあ、全部重なってたら、多分それは読書を読んでも多分何も変わらなくて、ただずれている部分があるからこそ、ちょっと、まあ、変わる部分があったりとか、そういうことだと思うんですけど、で、そういう重なりというズレっていう、まあ、自分なりに考えたんですよね。で、そういう考えをですね、作ってみると、なんて言うでしょう、一つの道具を持ったっていうんですかね。一つの道具を持ったような感覚があって、で、そういう道具を持つと、結構いろいろなことに、まあ、応用できたりできるんですよね。まあ、多分一つの道具として、なんて言うでしょうね。その、重なりとズレっていうのを、例えばさっき説明したような、そのまま、覚えておくっていうのはかなり、難しいんですけど、それを重なりとずれっていう自分なりの一つの箱っていうんですかね、箱に入れてしまえば、まあある意味、これは重なりとずれだっていう、まああんまり頭を使わないっていうんですか、認知資源を使わないというのか、そういうのを、まあ、使わないで楽に考えることができると。そうすることでそれを使ってさらにもう一つ他の思考に、まあ、向かうことができると。そういうことがあるのかなって思ってます。うん。で、こういう概念っていうのはやっぱりいろいろな本を読むと、種類が増えるなと思って、特に、例えば独学大全ですよね。あの大全の中のいろいろな勉強法って、まあ多分似てるようなものを私が過去やってたものの中で、例えばちょっと似てるようなもの、例えば国読っていう読書の仕方があるんですけど、それを例えばハイライトになんか自分なりにメモを書き込むとか、そういうのがあって、でもそれもある意味国読っていうそういう箱っていうんですかね、そういう概念に入れることで、多分それが、それを使ってもう一ついろんなことに考えをつなげられるんじゃないかなっていうことを考えてます。うん。だから概念っていうのはすごい重要だなと思ってて。だから例えば、最近古典ラジオでですね、ちょっと過去の回を聞いてるんですけど、まあ、サリバン先生とヘレン・キラーの回があるんですが、そこで、水の概念っていうのを得る、まあ、有名なエピソードがあるんですけど、そこを聞いて、概念っていうのをやっぱり、理解するっていうのはやっぱ大事なんだ。そこから水の概念を得たことで、まあ、他のことにも概念を、その概念を応用してできると。だから水っていう箱があるっていうのをその時ヘレン・キラーは理解したってことですね。うん。そう、その回のエピソードはすごい、好きなんですよ。こうヘレン・キラーが、ね、子供の成長ってすごいいいなって、最近そういうのがすごい、なんて言うんでしょうね、ほっこりするというか、いいなというか、そう感じるようになってきたんですけど、まあこれもいろいろ変わってきた。自分の中で変わってきたことでしょうね。まあ、それはそうです。それは置いといてですね。なので、そういう重なりとずれというか、そういういろいろな概念というか、そういうのを、道具として使うっていうのは結構、大事なことなんだろうなって思いました。箱っていうとあれですね、京極夏彦の毛量の箱とかがあります。あれも完全に箱の話で。まあ、あと箱は、そうなんですね。箱って、まあ、中身が箱に隠されて、まあ、その、なんていうでしょうね、箱にパッケージされるというか、っていうことはあると思うんですけど、逆に中身が箱に影響するっていうこともあると思うので、そうなんですよ。で、そういう概念っていうのを、その定義っていうんですかね、そういうのをすごい考えてみると、そのパッケージで本当にいいのかみたいな、そういうことがあると思うんですね。むしろ概念を今まで箱って言ってましたけど、もしかしたら概念っていうのは何かいろいろな組み合わせたパーツを組み合わせてもできたもの、まあ、オブジェ的なものが概念と言えるのかもしれなくて、例えばそれを定義を考えてみるっていうのは、その部品の一つ一つを、が何なのかっていうのをチェックするってことなのかもしれないですね。そうだね。そうですね。だから前、日記っていうのが何なのかなっていう定義を、 まあ、結構ちょこちょこ考えてたことがあって、まあ、最近は日記っていうのは感情と、行動が記録されていれば私にとっては何であれ日記であると、まあ、写真でもそれは自分にとって感情がこもっているものであればそれは日記であるというような私はそういうスタンスで、まあ、定義してるんですね。でもその前っていうの日記っていうのは一体何だろうっていうのはすごい曖昧で、だから結局それは自分にとって日記っていうのがどういう部品でできてるかっていうのが結局分かってなかったってことなんですよね。でもそれで日記の定義ができたことで、うまくその部品が何なのかっていうのを、だから解像度が上がったってことですよね。解像度が上がるっていうことはつまり解像度を上げる一つの方法は細かく見ることですから、それで細かく見る一つの方法が定義を見るってことですね。だから自分の行動を定義してみるっていうのはある意味解像度を上げる方法の一つなのかもしれないですね。解像度を上げるには具体化するっていう方法もありますから、なので、そうですね。いろいろちょっと自分の中でつながってはいるんですが、そうですね。ちょっとこのあたりで終わりにしようかなと思いますが、だからまあ概念っていうのを自分なりに作ってみたり、その概念の定義を自分で考えてみたり、まああとは自分がなんか大切にしているものとか、よく考えること、じゃあそれの定義は何なのかっていうのを考えてみると、また何か一つ解像度が上がるというか、こう部品をチェックするというか、その概念というか、道具をもっとうまく使えるようになるのかもしれないなと思った今日この頃ですというお話でした。だいぶ久しぶりに一人で話す会をやったわけですが、たまにはね、一人で話す会もやりたいなと思っています。はい。あとですね、まあ、前回の対談の時間のように、新しいポッドキャストで独学ラジオというものも始めましたので、もしよろしければですね、そちらもお聞きください。そちらはですね、ゲストの方をですね、お呼びして、お話を聞くというような、そんな会というか、ポッドキャストにしたいと思っています。なので、また違った感じの番組になると思いますが、また、まあ、私の話よりももっと、いろんなことを知っている方がお話をしていただけるように、いい番組にしたいなと思ってますので、そちらもぜひ、ご登録いただければと思います。ちょっと今のはね、サブスタックの方で配信してるんですが、Apple Podcast とか、そっちの方にも一応登録を今、手続きというか、ちょっと頑張ってしてますので、まあそちらができ次第また、そちらもですね、でき次第またご連絡できればなと思ってますので、はい。まあでもとりあえずサブスタックの方でもですね、自分の使っている Apple Podcast とか、ポケットキャストとかそういうアプリで聞くことができますので、もしよろしければ概要欄の方をチェックしてみてください。はい。というわけでですね、今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご意見、ご質問、ご感想などある方は、ひらがなで言うとカタカナでタイムでつぶやいていただければと思います。ここまでお聞きいただきありがとうございました。ゆうみやでした。